こんばんは、上原すずです。今夜のインディーズナイトは第5週スペシャルドラマナイトをお送りいたします。本日からドラマナイトも30分から1時間番組へと拡張いたしました。今夜はあなたにどんな物語が届くのでしょうか。そしてなんとドラマナイト史上初のダブルゲストです。早速ゲストさんをお迎えいたしましょう。どうぞ。
はい、恐れ入ります、AS 企画所属朗読芝居空へ歌を主催しております高木義成と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
はい、私スーパーシャークエンターテインメント所属の、なるみまなみと申します。声優をやってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、にぎやか。今まで本当ね、一人か、まあゲストさんお呼びしても一人のマンツーマンな感じだったので。
そうだったんですね。
30分番組だとでもマンツーマンっていうのはね多いですよ ね。
そうそう。でもね、今回1時間番組ってなって、はい、お二人をお迎えすることができてね、すごいラジオっぽくなりました ね。
ありがとうございます。
ドラマナイトならぬ感じがします、
うん、まあ、我々も1時間になって初めてのゲストですからね。光栄ですよ。本当に光栄です。
そうですね、
まあせっかくね来ていただいたので、お二人には後ほどもちろんラジオ出演していただくのと同時にドラマの方、はい、出ていただくんですが、はい、合わせてお二人のプロフィールなんかもね少しずつお話を伺っていければと思います。まず簡単に高木さんの方からじゃあちょっとご紹介をお願いします。
はい、声優を一度やっていて志半ばで折れて車に跳ね飛ばされたら戻ってきた高木義成です。
なんという経歴ですかね。すごいですね。
事実だしね。
今パラッと聞いてなんか車に跳ねられたところしか残んなかったんですけど、まあ声優さんですね、うん、はい、
はい、声優ですね、
はいはい、ありがとうございます。
はい、私なるみまなみはですね声優をメインに舞台とかあと歌とかダンスまで手を出してしまってますっていう、はい、いろいろやらせていただいております。
マルチ声優さんですね、
はい、アグレッシブですよね。
ありがとうございます、はい、それではですねお二人には早速ドラマに出演していただきたいと思います。まず一作品目、じゃあ、はい、まなみちゃんの方からよろしくお願いします。
はい、それでは捨て子2人。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
あれ？なんで何もなくなってんの？
ああ
？じゃなくて、テレビとかレンジとかタンスとか全部空っぽじゃん。
ああ、
もうちょっと。お兄ちゃん、頭大丈夫？ちゃんと返事してよ。
ああ、
もう話になんない。お父さんは？
いない。
いない？なんで？
引っ越す準備だってさ。
引っ越す？私聞いてないんだけど。
言ってるわけがないだろ。お前は別れた母さんについて行ったんだから。
なあ、それなしなし。あっちやばい感じだから。やっぱりこっちについてく。
やばい？
あっちのパパがさ、今回の離婚で、ママが慰謝料払わなきゃいけないって分かった途端、急に態度変えてんの。ざけんなって感じだよね。
で、戻ってこれると思ってるのか？
当たり前じゃん。だって、こっちが私のお父さんだし。
お前、今回のあの人がどれだけ本気かまだ分かってないのか。
あの人？
父さんだよ。
ああ、お父さんね。いきなり呼び方変えないでくれる？いつも通り、クソ親父って言えばいいじゃん。
お前、ちょっと黙れ。
はあ？何命令してんの？
黙ってろって言ってんだよ！
何？マジギレ？
女子高生気取ってんじゃねえ！俺たち今、本気でやばいんだぞ！まだ理解できないのかよ。
そんなに怒んないでよ。
今、どういう状況か教えてやろうか。まずこの家は、あと一週間で取り壊し、跡形もなくなる。
え？
インターネットは全部解約済み。つまり俺たちの携帯も全部解約される。
え？嘘？
使えるのは電気とガスと水道。最低限暮らせるものしかない。
本当だ。スマホ電波入らなくなってる。さっきまで使えてたのに。
今、父さんがいろいろと解約に行ってる。
このタイミングだったってことだろう。
何してんのお父さん。本気で？え？
わかったろ。あの人は今、俺たちを見捨てようとしてるんだよ。
そんな、まさか。あんなの、私たちの ATM だったじゃん。なんで今さ
ら。今だからだよ。母さんの浮気が原因での離婚が成立した今だから、全部捨てる気になっているんだ。
嘘でしょ。じゃあ、私たちはどうすればいいのよ。
お前は本当の父親のところにいろよ。
いやよ。だって、あの人私の体目当てだもの。
自意識過剰だろ。
夜中に突然襲われてみなさいよ。身の危険感じないわけないでしょ。
ああ、そうかよ。いいんじゃないか。かっこいい人なんだろ。
顔だけよくったってロリコン趣味とか冗談じゃない。
だいたい、お前今さら戻ってこれると思ってんのか。
どういうことよ。
一週間前、お前なんて言って出て行った。
離婚してくれてせいせいしたって。新しいパパの方がかっこいいしって。
それを聞いたあの人がどう感じたと思ってるんだ。さっさと出て行けよ。俺は自分のことでいっぱいいっぱいなんだよ。
座ってるだけのくせに？
ネットもスマホも使えないのに、どうやって仕事探せって言うんだよ。
知らないけど、ニートしてるあんたが悪いんでしょ？
ああ、そうだよ。全部俺が悪いんだよ。
え？
なんだよ。
ニートって言って逆切れされないの初めてだなって。
そうかよ。
ねえ、お父さん、本気で私たちのことを捨てる気なの？
仕事は早期退職して、退職金で田舎の方に別の家を買ったって。
どこに？
少なくとも車を持っていかなきゃ何もできないところだってさ。
なんでそんなところに？
家族に裏切られたから、だろうな。
全部、私たちのせいだって言うの？
当たり前だろ。他にあの人が苦しんでる理由あるかよ。
ない。
こっちは好き放題に遊んでおいて、あの人が好きにしちゃいけないなんて理屈は通らない。
うん。お兄ちゃんはこれからどうするの？
わからない。頼る相手もいない。お前はどうするんだよ？
私もわかんない。友達の家に何日かは泊めてもらえるだろうけど、高校卒業するまでなんて絶対に無理。
結局、あの人に頼るしかないんだよ。
そうだよね。私たち、あの人に生活させてもらってたんだもんね。
つまるところ、俺たちは紐だ。
ペットだ。
ならどうすればいい？
養ってもらうしかない。
よし。どうやったらあの人についていくのを許してもらえるかを考えよう。
うん。謝る。
どれだけ懐広いんだよ。
だよね。
土下座。
結局謝ってるだけじゃん。
そうだな。
色仕掛け。
娘として超えちゃいけない線だろ。
だよね。
あがめ立て祭る。
新手の宗教は開かないと思う。
そうだな。
あ、何でも言うこと聞きます券を渡す？
一緒に暮らさないって書かれたら一発アウトだな。
だよね。
酔いつぶして同意の現地を取る。
お酒買うお金ない。
そうだな。
上目遣いで、パパ、お願いって。
このタイミングでおねだり火に油だな。
だよね。
ブラックジャックで養い続けるかどうかかけさせる。
最初はグー。じゃんけんぽい。諦めろ。
俺が悪かった。
ねえ、さっきから全然いいアイデアが出ないんですけど。
俺もそう思ってた。
早くしないとお父さんが帰ってくる。早くなんとかしないと。
目先を変えよう。俺たちがついていくメリットを提案するんだ。
わかった。
常に留守番がいる。
ニートだろ？
正直すまんかった。
可愛い娘がいつもお帰りなさいって出迎える。
奴隷扱いした娘は？
正直すまんかった。
男手が一つあるといろいろ助かる。
部屋から出てこない手はいらねえだろ。
そうだな。
むしろ女手があった方が。
スイッチ洗濯一切できねえだろ。
カップ麺くらいは作れる。
毎日送迎の運転手。
免許更新した？
してない。
ねえ、さっき車が必要なくらいな田舎って言ってなかった？
いや、大丈夫だ。自転車がある。10年くらい乗ってないけど。
とっくに捨てられてる。むしろ私が乗れない。
何に？
自転車。
通学どうしてたんだよ。
バスと電車で。遅くなったら迎えに来てもらって。
なあ。
何？
俺たち父さんについて行っても生活できなくないか？
可能性大。
俺たちどんだけ父さんに甘えてたんだろうな。
わかんない。当たり前になってて全然わからないくらい甘えてた。
俺のこと10年もずっと引きこもってたのに、それでも信じて待っててくれてた。
私欲しいものみんな買ってもらってた。お母さんが、あの人は私たちの奴隷だ、 ATM だからっていいんだって言ってて。
でも父さんってそんなに肩書き偉くなかったよな。
うん、偉い人じゃないはず。
じゃあお前の小遣いとかどうしてそんなに出せたんだ？
わかんない。
わからないわけないだろ。
お父さんの自分に使うお金を削って私に？
決めた。
何？
俺一人暮らしする。
は？何言ってんの？
まず働くところを探す。
無理でしょ。あんた今現在でもニートでしょ。
うるせえ。別に怪我でも病気でもない。ちょっとうまくいかなくなったからビビって引きこもって、もっとビビるようになって外に出れなくなっただけだ。外に出れないわけじゃない。
自分で言ってて恥ずかしくならない？
恥ずかしいよ。クソ恥ずいよ。いっそ殺してくれませんか？
なんでよ。
でもこの家なくなるんだよ。絶対に出ていかなきゃいけない。どこに行くにしたって外に出なきゃいけないんだよ。
今さら？
そうだよ。ニートしていたから外に出るのクソきついんだよ。今もなんか変な汗出てきてるし、足ガクガクしてるし。
落ち着け。なんか生まれたての小鹿みたいになってる。
わかってるよ。けどいつの間にか外に出ようとしただけでこんなにおかしくなるようになってんだよ。
あのね、もう聞いて。
なんだよ。
今日戻ってきたのはね、お父さんに呼び出されたからなんだけど、メールが一つ入ってきててね。
メール？
うん。お兄ちゃんが家から出ようとしていたら読むように頼まれてたの。
なんでお前に？
知らない。私はあっちから逃げる口実になったから助かったけど、お兄ちゃんがスマホもネットも取り上げられてたんなら、私しか使う人がいなかったんじゃないかな。
なんて書いてある？
外に出て行こうとする秀樹へ。
うん。
人に、仕事に、相手に、女に、男に、友人に、知人に、親に、すべてに期待するな。世界のすべてに期待をするな。勝手に生きろ。
なんだよそれ。なんでそんな言い方するんだよ。
あのね、お兄ちゃん、私思い出した。
何をだよ。
私小学生の時、木星木星って呼ばれていじめられてたでしょ。本当はマーズって読むのに。
ああ。
その時にお父さんが言ってくれたの。マーズが悲しいのは相手の子にバカにしてほしくないって期待しているからなんだよって。でも世の中には人をバカにしないと生きていけない人たちがいて、その人たちにバカにしないでって期待をしても無理なんだ。だから初めから期待しなければいいんだよって。
なんで忘れてたんだよ。俺分かった気がする。誰も俺なんか見ていないんだ。
だから人に期待しない？
バイトの面接なんて落ちて当然だし。
そう、仕事に期待しない。
でも働かないと生きていけないし。
だったら働こう。
うん。なんか外に出れそうな気がしてきた。
本当？
よし、行ってくる。
兄に期待しない、お父さんに期待しない、けどせめて私もバイト探すかな。
We'll be right back.
お送りした作品は捨て子二人。出演は高木義成さん、そして鳴海真奈美さんでした。さて、改めまして、ゲストのお二人、再び登場していただきます。
はい。ラジオドラマ、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
高木さんに関してはね、この捨て子二人の作品も作られた、
そうですね、脚本の方から入らせていただきました。
いやー、すごいお話をね、書きますね。
そう。実はこの、出てこないです。お父さんのモデルは、はい、タモリさんなんですよ。実は、タモリさんって全部に期待しないから怒らないっていう逸話があるんですね。
そうなんだ。だから、すごいいいこと言うなと思って聞いてました。
誰にも期待してないからこそ誰にも怒らないで済むっていう考え方がある。
うん、
考え方なんで、だから自分が面白いことに対して忠実になれ。うん、だから勝手に生きろなんですね。
深い話でしたね。
意外と、
最初の方はなんか結構ハラハラしちゃってたんですけど、うん、
ね、それはもう作り手冥利には。
こう、朗読というより本当に朗読劇を見ているような、すごいシチュエーションが浮かんで面白かったです。
ありがとうございます。
嬉しい。なんかありましたね。
12分くらいあったんですっけ？
ですね、12分
くらい。そうですね。そう感じないくらいアップテンポなストーリーで、聞き心地も良かったです。でね、まあ、なんかそう、さっき二人にいじめられたんですよね。
はい、いやいや、いじめませんよ。
このさ、なんかこの、みんながマイク準備してる最中に、
ね。妹ちゃんの名前ですよね。
はい。ありましたね。
これはなるみちゃんの方から言ってもらった方がいいですかね。妹さんの名前は。
はい。木星と書いて、マーズと読みます。
はい。なんともキラキラネームですね。
そう、おしゃれでしょ、う
ん、すずちゃん、すずちゃん。
はいはい。
なんで木星と書いてマーズと読むんですか？
英語で？
英語で？
マーズ？
木星は？
マーズ。
ノ
ー。オーマイガー。
オーマイガーじゃなくて。
オーマイガー。
セーラームーンを思い出してください。
私、セーラームーンね、そこだけね、すっ飛んでるんですよ。難しくなってから。
覚醒の火を出していたレイちゃんは、セラ？
ジュピター？
逆なんだな。
あれあれ
雷ビリビリ出していた女の子が、
あれあの子なんだっけ、緑の子？
緑の子。
そう、緑の子。グリーン？
うおい。いや、もう俺らのもう戦隊ものになっちゃう。
大変。まあまあまあまあ、私の頭の悪さは掘らないでください。
で、混乱すると思うんですけど、木星って書いて、まあこれ、ニチャンスラングのネタですけど、
はい、
木星と書いて、本当は火星って読むはずのマーズ。火星がマーズだったはずなのに、
うん、
木星って書いた勢いでそのまま火星をつけちゃった。
なるほどね。
だから木星っていじめられるし、マーズともいじめられちゃう。
うわ、そこ分かってないで笑ってた。
まさか騙される人がいると思ってなかった。
いや、きっといる、いるいる、いる絶対いる。
いや、でも私も最初こんがらがりました。あ、木星ってそっか、マーズかって思いましたもん。
でもそこにすごい疑問を持ったのがすごいと思う。う
ん、あれって思って。あれ本当に木星はマーズなのかみたいな。なんならその台本に、なんだっけ、その、マーズよく聞けみたいなセリフ、うん、お父さんのセリフを代弁してるところがあったと思うんですけど、はい、そこで、ジュピターって読みそうになって、違うみたいな。
出てくるのエンジュピターさんね。
振り仮名でっかく振ってやりましたよ、ね、台本に。
まあそんな裏話がありつつなんですけど、はい、どうですか、演じてみて今回、まなみちゃんの方は。
そうですね、結構そのやりやすいって言ったらやりやすいタイプの女の子だったので、
うん、
もうストーンって落ちて、
うん、
はい。ただちょっと最後が、うん、そのあ、お兄ちゃんをちゃんと応援しなきゃいけないんだなって思って、うん、その気持ちに切り替えるのはちょっと苦労しましたね。
ああ、そうなんですか。
作っていくときに。
はい、全然聞いてて、
はい、
やっぱり兄弟ならではのなんかこのやりとりなのかなっていう、あうんの呼吸さが伝わってきました
よ。嬉しい。
なんだかんだね、兄弟ってほら、仲悪くなる時期あるじゃないですか。
ありますよね。
でもそれがね、なんとなくこうまとまっていくのがやっぱ兄弟なんだなっていう。
うん、
すごいいいこともお父さん残してってますね、言葉もね。
そうですよね。
響きました。
多分この二人ね、この後ずっと二人でしばらくは頑張んなきゃいけないわけですから。
うんうんうんうん、
そこである程度の距離感が、ね、引きこもっていた兄に近づいていく妹っていうのもかなりきついはずなんですよ、多分。それをこの子は自分から踏み出しているし、
はい、
兄はそれに乗ったまんま背中を押されてるしで、うん、
はい、
意外とね、ここから新しい新生活がスタートするっていうところで、まあ、この時期でもまたいいんじゃないかなという、5月病になってる人たちもいるはずなので、うんうん、と背中を押す本になっていたはずです。
素敵な作品だったと思います。
はい、
続いての作品を、
はい、
思いっきりやってもらいたいです、二人には。
うん。わかりました。
まあ、ちょっとセリフ数少ないんですけれども、はい、それなりに。
じゃあ全力でお手伝いをさせていただきます。はい、うん、大丈夫
かな、今日夢に出てこないかな、うん、
それ心配だね。
ちなみに私の嫌いなものをね、今回ピックアップしたんですけど、うんうんうん、嫌いなものはお二人とも何ですか？この世で一番嫌なもの。
この世で一番嫌なもの？
一番嫌なもの？
なんだろうな。
なんでしょうな。
あ、でも、
成人君子には何もわからないかもしれない。
あら、何でも愛せる的な。
そこまでいかないけどね。
そんな、
すごい。
菩薩のような。
菩薩のようなところに行ってみた
よ。菩薩のような、何でもない。
神様というな。
そんなこと言っちゃダメで、菩薩のような。あーね、
あーちなみに菩薩の人はここにいっぱい顔がくっついてるんだよ。
あ、おでこにですか？
顔なんですか？
ほら、十一面観音様とか、顔だよ、あれ。
え、イボじゃないんですか？
おい、
え
あれは髪の毛、お釈迦様のあれは羅髪、髪の毛、
あ、やだ、
別名パンチパーマ。
あ、そうですよね、パンチパーマね。
パンチパーマ。
ダメだよ、そんな、侮辱するようなこと言う
の。侮辱じゃないよ。侮辱じゃないもん。
じゃあ、高木さんないのね、怖いものがね。
今のところはそこまでないかな。
まなみは？
私は虫かな。
本当？本当？そうなんだ。
本当に。
あのね、すずちゃんの顔がすごいニコニコしてるの、なんでだろう。
なんだなんだなんだ、何が起きるんだ？
なんだろう。
じゃあ、それを踏まえた上で、一緒に次の作品楽しんでいってもらえると幸せです、私は。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ではでは、ご紹介します。上原すず作、黒の世界。目が覚めた私は、すでに生と死の狭間をさまよう運命にいた。なぜなのかはわからない。けれど、本能的に奴らに見つかってはいけないこと、見つかれば命がないということ。それがものすごく恐ろしい存在だということは、生まれながらにして理解していた。母さんや兄弟たちは元気にしているだろうか。一番上のお兄ちゃんは、奴らから私をかばって死んでしまった。今でも忘れられない。奴らに見つかって引きずり出されていったお兄ちゃんの最後の叫び声。
逃げろー！
お兄ちゃん！
いいから行け！逃げ！ああ！ゴー！
お兄ちゃん！それはあまりにも残酷でおぞましい光景で、私はただ震える体と声を押し殺して見届けることしかできなかった。それがきっかけで家族とはバラバラになってしまった。やつらはこの世界にうようよとさまよっている。この過酷な世界で生きているのか知るすべはないけれど、どうか生きていてほしい。生き抜くために自力で食べ物を探すけど、それも容易なことではない。奴らは容赦なく殺しにかかってくるし、私たちを捕らえるためのトラップがいくつにも仕掛けられているからだ。それは空腹を利用しての、自分ではとても手に入れることのできないようなご馳走だったり、反対に私たちをいぶり出そうとして強烈な悪臭を仕掛けてきたり、まともに歩き回ることさえ困難になってきている。だから私は奴らの行動を細かに観察して、行動が鈍くなる夜に空腹をしのぎに外へ探しに出る。今日もまた、世界が暗闇になったのを見計らってそっと外に出る。空腹を満たすと言っても、決して奴らの用意したご馳走には手をつけない。手を伸ばした瞬間、きっと死を意味するからだ。いつもの細い小道を慎重に進む。この時間帯、この道なら大丈夫。息を潜めて調べ上げた安全なこの時、自分を落ち着かせるために言い聞かせる。あと少しで食事にありつけると胸をなで下ろしたその時、パッと辺り一帯が明るくなった。こんなことは今まで一度もなかったのに、奴らの独特な規制とともに、 大きな足音が迫ってくる。急いで隠れなくちゃ。けど、住処に戻ろうにも、照らし出された道を歩いていては危険すぎる。ここにいてもダメだ。私は仕方なしに、いつもとは違う道を走る。怖い。死にたくない。怖い。死にたくない。走りながら涙がいくつかこぼれ落ちた。心臓が口から飛び出しそうなほど緊張感で胸が苦しかった。知らない道をひたすら走っていると、いきなりぬちゃっとした感触が下半身に広がる。なにこれ？あ、足が、まさか、トラップ？気づいた時には遅かった。床一面が粘着質なものに覆われていて、瞬く間に動けなくなった。もがけばもがくほど右足は沈んで抜けられなくなり、続いて左足、両手と自由が効かなくなってくる。このままここにいてはダメだ。早く抜け出さないと奴らが見つけに来てしまう。そうなってはもう命はない。私は必死に歯を食いしばって、襲いかかる恐怖を頭に浮かべながら、外れない右足を膝から力任せに引きちぎった。いえ、尋常ではない痛みと出血にめまいがするけど、トラップからはなんとか抜け出した。血だらけの足を引きずりながら、明るみから暗い場所へ這い回る。どうしてこんな思いをしなくちゃいけないの。私はただ生きていきたいだけなのに。家族と一緒に平穏な暮らしをしたかっただけなのに。それがこんなにも難しいことなの。生まれ落ちたその時から、この世界は、なんて残酷なんだろう。ボロボロになった体をそっと壁にもたれかけていると、カチッという音とともに、またしてもあたり一帯が光に照らし出された。はっとして気配を感じる方を見上げる。そこには私たちの種族とは比べ物にならないほどの巨体が一体。まずい！奴らだ！凍りつく体にごくりと唾液を流し込み、すぐに全力疾走する体勢を取った。が、その瞬間。巨体の二つのギョロッとした目が私を捉えたのが分かった。しまった！見つかった！ あなた！出た！
何の騒ぎだ？何が出たって、ゴキブリ！
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。イエイ。
何ちゅう作品のものを読ませるんですか、今。オウフになってる。
ね、なんかちょうど最後にね、この作品行く前に、いい振りがマナミンから虫嫌いってあったんで、ちょうど、うん、ちょうどいいこと言ってくれたなと思って。
オウフ。
オウフ。
へこんでるじゃないのよ。
へこんではいない。
へこんではいない。
ただ、ほら、どうですか？ゴキブリ好き？
嫌い。
好きな人がいるんだよな、でも世の中ってな。
いるらしいですね。
いるらしいけどね。
これ小耳に挟んだんですけど、うん、ゴキブリの博物館なるものがあるらしい。
やめて、絶対やだ。
ちょっと気になる。
生で。
嘘でしょ？虫嫌いって言ってたじゃん。
嫌いなんだけど、その、
何？怖いもの見たさっていうかね。
ケージに？はい、入ってるわけでしょ、
入ってうごめいているわけでござりまするよ。
外には出てこないわけでしょ、
うん、話しがいの博物館はないと思いたい。
ねえ、ね、なんでそんな盛り上がれんの、すごいんだけど鳥肌が。もう
作った人に言われたくないわい。
いやいや本当 ね苦悩があったんですよ。
そうだね、う
ん、
3日未満、
3日未満悩んで、ねね、夢にね、本当にリアルな黒い方のね、うん、じいちゃんが来て、
いや、う
ん、じいちゃんっておじいちゃんじゃないよ、う
ん、キチさんじゃない方ね、
黒い彗星の方ね、
アルファベット G ですね。
そうそうそう、 G が来て、うん、でも夜な夜なよ、本当にもうずっと考えてるから頭から離れなくて、
そうか、
本当に辛かった、
ね、まあ G の方の立場から言ったら、うん、まさにこういう世界なんでしょうな。
そ
う
そ
う
そ
う
ね、
私も言っても嫌いですけど、うん、G さんはね、 G は嫌いだけども、でもなんかね、あの子たちってなんかこう、うん、かわいそうですよね。
確かに
見た目と、なんていうの、このね、早い動き、
そうそうそう。そうそうそう、
ね、だって、なんかこの、すごい触覚ね。頭から出た。
そう、何言うてはなんですけど、だって古代から生き延びている。
らしいですね。
相当なね、人類よりも前の歴史を誇ってるんですけどね。
都市伝説によると、うん、宇宙からやってきたみたいな話もあるらしい。
リアルテラフォーマー
的な。可能性がある。
そうなんだ。
いや、なんか虫っていうのがもともと地球上には存在してなかった説っていうのもあるらしいけど、うん、詳しくは知らない。
わーお、でもそこまで知ってるだけですごい、うんうんうん。絶対博物館には行きたくないけどね。うん、いや、でもなんか二人とも参加して、初めての夫婦役、うんじゃないですか。
確かに。
で言うと初めて、ね、
そう、いろいろなんかこの3人でね、うん、朗読散々してきましたけども、うん、高木さんと私ね、結構なんか色恋ネタがあったりとかね、
うん、色恋ネタ
があった
かな、色恋ネタがあったり、うん、あったじゃん、
あったじゃんだけど微妙だったけどね、
あったりとか、ね、元彼だったりとかさ、なんかね、いろいろお父さんだったりとかあったけど、
やったな、やりましたね、
ここの2人がね、なんか夫婦っていう、うん、まあ、ちょっとワンフレーズぐらいですけど、
今までやったパターンではないですね、
ね、初合わせなのに息ぴったりじゃん。
いやー、合わせるのに5時間かかったんですよ。
ありがとうございました。
そんなかったっけ、
お互いの空気を読み合うところからね、始まって、
うん、なるほど、そんぐらいかかってましたか。
ありがたいです。はい、それぐらいなんか気持ちを込めてやってもらえたのが本当に本望でございます。
はい、
はい、というわけでね、お送りしました、私の黒の世界。
はい、
感想いろいろお待ちしております。
お待ちしていいのかな、この黒の世界に関して。
一体どんな感想が来るのか
楽しみにしてます。
ね、次の作品が、はい、マナミの作品で、はい、3作品目で、最後となるんですが、
はい、
今回マナミの作品はどこから？
これは実はですね、うん、高木さんが書いてくれて、
あら、
はい、書かせていただきました。
あら、優しい。
優しいなのかこれ。
優しい。
いや、ね、これは単純に実は僕がマナミの演技をまあちょいちょい見てるわけです、舞台上とかでたくさんね、うん、
え、
舞台出てるでしょ。
え、
おかしいや
ん。そんなに見ないでくれる。
おかしいわ。
急なツンデレが発動されたよ。
で、そこでマナミンにこんな役だったら可愛いんじゃないかなっていうの、結構マナミンってかっこいい役とか、
うん、
その女気あふれるところが最近多いようなところが感じてるから、
ね、
あえて可愛いところを押してもらったら高校に行けるんじゃないかなって思った部分がある、
うんうん、あれ可愛く作ってきてないけどな。
女気がある子がこの言葉を使うから可愛い。
ああ、なるほど。
だから、マナミンで会うかなって思ったわけですよ。
うん。頑張ろう。じゃあ何、結構考えるのはそんなに難しくはなかったんですね。
だから早いよ、これ書いたのも。多分一晩ぐらいで書いちゃったんじゃないかな。
あ、本当に。なんでそんなにすぐ書けるんだろう ね。
すごい。
妄想力。
さすがに尽きるんでしょうけど、うん、本当に。ね、はい、なんかね、作品書くにあたって、何、鍛錬か何かしてるんですか？
あのね、言われたことに関しては、うん、とにかく、まあ、とにかく映画とかいろんなものを見る、
うんうんうん、
でネタ帳をとにかく集める、
お
あと非日常を追えって言われた。僕は
非日常、
そう、あの世の中って 99% の日常に対して 1% の非日常を引っ張り出すからドラマになるっていう教わり方をしたの。
すごい。
だからその 1% を常に追いかけなさいっていう言い方をされた僕は。
いいお師匠だな。
結構ガチなやつだ。
ガチなやつ、
うん、
すごい、
うん、これははっきりと言われた。
すごい、今日インディーズナイト結構真面目じゃないですか。
真面目じゃないですか。
いつも真面目じゃないんですか。
いや真面目です、真面目です、真面目ですよ、
はい、
真面目ですけれども、うん、まあまあそんな感じでじゃあ作ってきていただいてるんです ね、
はい、ありがとうございます。
は
い、
私には何か作ってくんないんですか。
すずちゃんだってここでね、可愛い子になるじゃん。
いや可愛い、可愛い子、
この作品の中に可愛くなるでしょ。
私今回ゴキブリになったんですよ。
この後可愛くなるでしょ。
なるの。なんかくれるんですか。
うん、じゃあちゃんとね、すずちゃんにもやってもらいましょう。
ワクワク
ワク
してます。
ここあとじゃあ一発で今回も撮ろうね。
そうね、
頑張ろう。
頑張りましょう、
ね、はい、基本リテイクなしでじゃあやっていきますか。
はい、
はい、分かったよ、頑張ろう。じゃあ、
はい、
それじゃあこの後頑張っていきましょう、
はい、
でね、
はい、
普段この3人でいろいろね、うん、実はねラジオを始めたんですよね。
はい、
うん、そうなんですよね。
ね、聞いてくださってる方もいると、ちょっと感じたよ、
はい、
かださっているといいんですけどね。
はい、83メガヘルツで同じ、
うん、
神田83メガヘルツ、市川&浦安FM で、第1金曜日第3金曜日、はい、20時から田中家かっこ仮で3人でお送りしております。
アイ&うらら FM、
アイ&うらら FM ね、それ相性の方らしいんだよね。
そうそう、うん、そう相性なんだけど、うん、まあでも次回がほらこの放送のあったちょうどねすぐ後の11月3日金曜日20時からね、はい、やるんで、この3人のひっちゃかめっちゃかぶりをね、
は
い、ぜひ聞いてもらいたいと思います。
はい、
はい、
本体大丈夫？告知は大丈夫ですか？
あとね、僕ね、12月の16日の土曜日にね、うん、渋谷のセルリアンタワーホテルの地下の能楽堂で発表会やるよ。
お
お。
でも10時ぐらいからだよ。
忙しいね、いつもいつも。
ちなみに発表会だから無料です。
おお、いいね。
私もいいですか？
はい。
11月3日金曜日から11月5日日曜日まで舞台をやってまーす。
わー、みんな忙しいね。
まあ、詳しくは、なるみまなみで検索してください。
検索。
ありがとうございます。
はい。
それでは、高木義成作、雨上がりの反抗期。坂本みのり、高校2年。現在、夏休みの真っ只中。雨に降られた、派手に降られた、ゲリラ豪雨、全身ずぶ濡れ、ちょっとひどい、最悪の降られ方。朝から暑い日差しを浴びていた。部活を終えて自転車で帰っている最中、ちょっと暗い雲が出てきてひんやりした空気を感じたら、一分もしないうちに世界が豹変。豪雨。バケツをひっくり返した方がマシなくらいの。急いで帰るという選択肢すら失って、帰宅ルートにあった公民館の軒下へ逃げ込んだ。ふぅ、最悪だ。ため息がこぼれる。ずぶ濡れの制服。乾かすような場所はない。学校指定の黒カバンは水が滴り、とてもいい色合いになっていた。チックショー。一人愚痴る。局地的な豪雨という言葉をよく聞く。いい迷惑だ。10分もすれば止むかと思っていた雨は、まるで弱まる気配がない。公民館なら屋内に入れるかと思いきや、入り口には休館日の立て看板。ちくしょう、またため息がこぼれる。ここ最近全然ツキがない。部活のバレーボールではミスばかり、友達とは大喧嘩、自転車はパンクしたし、母は転んで骨折して入院するし、父は仕事を辞めたらしくずっと家にいる。もう
なんで私ばっかり。叫びたくもなる。
だいたい両親とも思春期の娘にストレスをかけすぎなのだ。高校2年の夏休み、二度とない女子高生の夏休み、全然楽しめない。人生損してる。この状況なら多少は悲劇のヒロインを気取っても罰は当たらない。え、今猫の鳴き声しなかった？間違いない。どこかで泣いてる。どこだろう。多分こっちの方。いや、ちょっとなんでそんなに大きな声なの？だいたいなんでこんな雨の中猫って外に出る？不思議に思いながら公民館の軒下伝いに歩いていくと、いた。まだ小さい子猫が一匹。赤ん坊のハイハイをするような歩き方でよちよちと歩いていた。
かわいい。
思わず口元を押さえる。駆け寄ってみると、まだ手のひらに乗るくらい小さく、つぶらで大きな瞳がクリクリしている。そっと撫でると気持ちよさそうに目を細めた。
かわいい。こんなのかわいいとしか言えない。
一人大はしゃぎしていると、遠くで鳴った雷の音にふと気づく。なんでこんなところに子猫が一匹なの？親猫はどこだろう？茂みの中を覗き込んだり周囲を探したけど、親猫の姿はない。ふと公民館の管理人がこっそり飼っているのかとも考えたが、ならこんな豪雨で外に放り出されるわけがない。
とにかく体を拭いてあげるね。
自分のカバンの中からタオルを取り出す。汗と雨に湿っており、あまり衛生的とは言えないが、何もないよりはいいだろう。タオルを地面に敷いて、それから子猫をそっと抱きかかえ、その上に乗せる。子猫は少し体勢を変えたと思うと、安心しきった表情で眠り始めてしまった。
嘘でしょ、この子。寝つき良すぎない？それにしても可愛いな。
動物の赤ちゃんって無条件に可愛い。反則でしょ、こんなの。雨は未だに勢い衰えず、雷の音は少しずつ近づいてきている。子猫は意に介さず、タオルにくるまったまま満足そうに寝ている。君は大物になりそうだね。一方その頃、緑の母カレンは夫のカズヤに付き添われ、病院から自宅に戻ってきていた。
ただいまー。ああ、久しぶりの我が家だ。
今後はもっと気をつけてほしい。
あ、はいはい、わかってます。ちょっと手を貸して。
はい。
ああ、入院生活って疲れるわ。
一週間だけじゃないか。
歩くのも大変だったんだから。痛まって、
走って転んで骨折しただけで手術まで行くことにびっくりだよ。
それには私もびっくりした。
荷物を置いてくるからちょっと待ってて。
はーい。あー、やっぱりこまめに運動しておくべきだったわよね。ちょっと走っただけなのに足首がグギーったもの。みのりが呆れるのも当然よね。
ただいま。
あら、みのり、お帰りなさい。
お母さん。
あー、帰ってたんだ。今日が退院って言っておいたじゃない。
あー、そうだったね。
ん？そのタオル、どうかしたの？
別にどうもしてない。 にゃ
ーみのり
にゃーに
見せなさい。
あ、別に私猫なんて隠してないし。にゃーか、隠してないしにゃー。
別に可愛くない。そのタオルの中、見せなさい。
お気に入りだから、ちょっとその、部屋に持っていきたい。にゃー。
ここでお母さんが無理に見ようとして怪我が悪化するのと、おとなしく見せるのと、どっちがいい？
どういう脅迫よ。さっき、その、保護した。
あら。かわいい。
親猫がいなくて、放っておくと道路に出ちゃって危ないから、一時的に保護した。
そうだったの。
お帰り、みのり。
ただいま。
あなた、見て。ほら、子猫。
あ、
うん。その猫、どうするつもりだ？
一旦うちで保護しようかなって。
どこで拾ってきた？
公民館の茂みの近くで、親猫もいなくて、そのこのままじゃ危ないなって思って。
それで？
だから連れて帰ってきた。
そうか。
何よ、なんか文句あるの？
飼うつもりなのか？
そうだよ、いいじゃん子猫くらい。
誰が世話をすると思っている？
私が全部ちゃんとするし。
できるんだな？
できます。
しつけの仕方は分かっているのか？
そんなの知ってるし。
なら父さんは何もしない。自分の部屋で自分でどうにかしなさい。
初めからそのつもりだし。お母さん、その子返して。
あ、うん、何かあったらすぐに言うのよ。ああ、もっと抱っこしていたかった。
いいから、いつまでも玄関に座っていない。
はーい。ほら、ちょっと手を貸して。
ん？
ねえ、あなた、アニマルセラピーって知ってる？
知っている。
動物と触れ合っていると、怪我の治りが早くなるらしいわよ。
僕の知っているアニマルセラピーと、著しく効果が違うようだ。
うん、飼ってもいいんじゃない？
ダメとは言っていない。
じゃあ、あんな言い方はひどい。
反抗期を気取っているようだから、これくらいでいい。
猫ちゃんのこと気遣ってあげてよ。
うん。わかった。まずはお湯を準備しよう。あと小さめの段ボールの箱が余ってるのを使う。いい？
うんうん。
あとは空のペットボトルと綺麗なタオルと、あとこの後買い物に出かける。
なんで？
子猫を保護した時、一番最初にするべきことは何か。
病院？あ、ごめんね。ちょっと待っててね。猫を保護した時は、まず保温を心がけて病院へ。病気だと、初診台と、飲みの駆除と、どうしよう。全然お金が足りない。それに、時間も今からじゃ、自転車じゃ。どうしよう。ちょっと待ってね。どうしよう。さっき大丈夫って言っちゃったのにいきなりダメじゃん。もう、私が高校生じゃなかったらお金なんていくらでもどうにでもなるのに。わかった。わかんないけど、わかるからちょっと待ってて。そうだ。病院は一旦置いといて、まずはご飯とかあげた方がいいよね。牛乳ダメなの？低脂肪か無脂肪のを薄めたもの？砂糖をお湯で溶かしたもの？っていうか、離乳してるかは体重で判別。 にゃーにゃ
ー。みのり、お父さん買い物に行くって言ってるけど、一緒に行く？
ちょっと待って。ここで言わないと多分後から言い出せない。お母さんを味方につける手はあるけど、 あの人の性格だと逆に認めてくれなさそうだし。
みのり、だからちょっと待ってってば。
うん、ちゃんとしなきゃね。一緒に行こうね。
遅かったな。行くのか行かないのか。
お父さん。
ん？
この子を病院に連れて行ってください。
自分で世話をすると言っていたと思うが。
あ、ごめんなさい、私一人では無理です。お金が足りません。
お金だけか？
え？
足りないのはお金だけか？
大
人であっても突然体調が悪くなる。お母さんみたいに転んだだけで入院もする。
本当にね。
子猫ならなおさらだ。病気になった時、いつ、誰が病院に連れて行く？学校を休んで行けるか？
ごめんなさい、やっぱり私一人じゃ無理です。
そうだな。
お父さんが意地悪すぎるのよね。
甘やかしていい問題じゃない。
み
のり、猫に限らず動物を飼うということは簡単なことじゃない。お金だっていろいろかかる。
うん。
お前の小遣いが減るかもしれない。
うん。
そしてその子はお前より先に死んでしまうだろう。それでも後悔しないか？
うん。
わかった。車に乗りなさい。
はい。
それとそのタオルは洗濯に回してこっちの新しいタオルを使いなさい。お母さんは暇だろうから新聞紙を細かくちぎってさっきの段ボールの箱に敷き詰めておいて。
はいはいはい。お父さん。
ん？
実はこの猫飼う気満々でしょ。
そんなことはない。命に対する責任だ。行くぞ。
うん、ありがとう。
そういえば名前は決めているの？
名前？あ、そういえば考えてなかったな。
みのりの好きな名前にしなさいな。
あ、みかん。
どうして？
みのりのみ、かずやのか、かれんのんで、みかん。
みかんちゃんか。うん、いいんじゃない？
うん、よろしくね、みかん。
みのり、早くしなさい。
今行く。新しく家族になったみかんはいきなり私の反抗期を終わらせてしまった。何でも自分一人でできるような気になっていたけど、まだ私は守られてるんだ。お金の面だけじゃない。頼らなきゃどうしようもないことがまだまだある。病院に向かう車の中、父は無職になったのではなく、在宅勤務になっただけだと聞いた。お父さん、ちゃんとお仕事続けてました。私が反抗期気取って、ちゃんと見ていなかっただけでした。これからしばらくは、半世紀、かな。ね、みかん。